空き家で暮らしを豊かにする。こんにちは、空き家再生投資家の坂本光です。
竹内小前です。盛り上がってまいりました。
そうですね、
前回はロケットのお話でおーって法則をいろいろ聞かせていただきました。
はいはいはい、
はい、このお話は気になる方は遡って聞いてみてください。
そうですね、はい。
さてサラリーマン時代の坂本さんは、
はい、
副業で民泊ビジネスをされ、
そうですね、
そして肌に合わないなということでちょっとお辞めになられた。
そうですね、もう民泊は諦めましたね。自分には向いてないと思って
すごいスパッと切られてる感じですけど、やっぱり迷いとか、
はい、
あと何でしょう、やっぱりあの時って確かに民泊ブームだったんですよね。
そうですね、はい。
なんでそこを辞められちゃったんだろうなーって思うんですけど。
いやー、もうこれはもう今こう考えても、あの時、ああ、もうつくづく自分向かないなっていうふうにこう思った経験がこうあって。
はい。
はい。で、それで、ああ、もう俺もう無理だっていうふうにこう思った瞬間がありました。
無理だって。いや、坂本さんがそこまで思う瞬間って何なんでしょう。
はい。じゃあちょっとその辺のところを少し話をするとですね。
いいですか、聞いちゃって。
はい、もちろんです。はい。
はい。
この、民泊、最初に民泊を、なんかこう始めて、
はい。
で、その、まあ、結構、それなりにやっぱりそのお客さんが入るとやっぱり儲かるんですよね。
うんうんうん。
で、結構なその単価でこう借りてくれたりとかするので、
はい。
で、その、一泊3万円ぐらいとか、
うん。
そういうような感じでこう、どんどんまあお客さんが入ってて、まあ大阪で借りてたんですけれども、
はい。
あ、借りてたっていうか買って、まあ他の人に貸してたっていうそんな感じだったんですけれども、うん。んで、こう、結構その中国の方とかって、
うん、
その長期滞在とかされる方とかいらっしゃるんですね。
はい。
結構大きい家族、うん、たくさんの家族を連れてこられて、長く泊まるみたいな感じで、
うんう
ん、で、その、なんか20泊とか予約が入ることがあるんですね。で、そうすると20泊入るってことになると、20泊かける3で、60万円がこの、こう一気に予約としてこう入るわけです。
はい、すごい、ね。はい。
で、これがそのスマホの方で予約が入ったっつってピローンってこう来るんですけれども、
はい。
で、当時僕はそのまあ NTT で、もうその管理職とかもやっていたので、
うん、
結構まあ、いろいろ結構重要な会議とかのまあ、司会とか、
うん、
まあそういうような、感じのこととかもまあ、こうやってたりとか。
はい。
で、そういう時にですね、
はい。
こう、まあ、ピローンってこう、スマホでこう来るわけですよ。
はい。
で、60万円って言うと、もう、うん、すごいもうテンション上がるんですよ。
はい、はい、ですよね。
はい。嬉しいと思って、
うん、
で、この、テンション上がるときはいいんですね。
うんうん。
なんですけれども、3日後ぐらいに、
うん、
その、キャンセル。
いやー。
がこう、来る。っていう、で、これがですね、僕はその重要な会議をやってる時の、その司会をやってる時に、
うん、
その、キャンセル通知が、その20泊のキャンセル通知が、
はい、
会議をやってる最中にスマホに入ってるんです
よ。ああ。
で、僕見なきゃいいんだけど、もう見ちゃったんですよ。
ああ、はい。
で、見た瞬間に、頭真っ白になって、
はい。
で、司会がしどろもどろになって、
って感じですよね。
もうそうですね。で、それもあの時も本当に鮮明に覚えてるんですけれども。うん、で、なんか、他の人を聞いてるんだけども、なんかこの、聞こえない状態みたいな、頭に入っていかないみたいな状況になって。
はい。
で、もうなんかその、ま、適当にその時はまあ、ごまかしたんですけれども。でもなんか、もうこれ、俺やっていけないなと思って、もうやっぱ、この、自分の本業に差し障りが、支障が出ちゃうな、と思ったんですね、うんうん。で、それがちょっとその、今度怖くなって、それがトラウマになったのか、今度はその予約が入ってきて、もそれはそれで嬉しいんですけれども、今度は、じゃあそれですげえ嬉しいかっていうと、いつ今度キャンセルなるか、みたいな、ことの不安とかっていうのがこうあって、で、それからなんかその仕事とかやってても、
うん、
なんかその、民泊のあれで、こう、 通知が来るたびにすごいなんかびっくりするようになっちゃって、
ええ。
本業にもその集中できなくなりつつあって、
ええ。
いやもうこれはダメだと思って、
いや、笑っちゃいけない、笑っちゃいけない。笑っちゃいけない。いや、
いや
そ、
もう本当にでも今だったらもう笑えるんですけども、当時はもう本当に結構なんか、いや、どう、これ、なんか、これ本当に自分なんか、もともと楽しいあれでやってたはずなのに、自分今民泊やってて楽しくないぞって思って。
そうですよね。
はい、楽しくないというか、なんか、怖いというか、通知が怖いみたいな感じになって、はい。で、それで、やっぱり、俺、民泊向いてないやっていう形になりまして、で、もうなんか、儲からなくてもいいから、もう、できるだけ早く売却して、民泊のことは忘れたいみたいな。
もうね、だってやっぱり一回ちょっとショックを与えられちゃったわけですね。
そうですね。はい。
いや、だって60万、サラリーマンが、いや、一気に60万って言ったら、小躍りするじゃないですか、やっぱり。
もう、本当に、60分みたいな。はい。
ねえ、もうタクシー代どころじゃないよっていう。
そうそうそうそうそうそう。
そうですよね。で、それが一気にバサッと切られちゃうと、そりゃねえ、
そうなんです。だからなんか、もう本当はだからそういう意味で言うと、なんか、そんなに大儲け、もともとしたくない、別にする必要ないって思ってたんですけれども、まあ、結構やっぱ入ってくるとそれはそれで嬉しいので、なので、まあ民泊っていいねって最初のうちは思ってたんですけれども、だんだんなんかそんなようなこととかがあったりとか、あとはまあ、桜の季節とかだとめっちゃ入るので、単価とかも上がって、すごいたくさん予約も入って嬉しいんですけれども、なんかその、11月ぐらいになると、今度は季節があんまこう、閑散期になると、そうするともう全然予約が入らない。そうするとやっぱり、入るときはまあすごいテンション上がりますけれども、で、閑散期になると、そうするとこの毎日がこう不安なんですよ。今月赤字だとか。
そうなの。
はい。で、なんか、こう、これってなんかその民泊って不動産みたいな感じで最初ちょっと思っていたんですけれども、そうじゃないぞ。これなんかもうやっぱこうずっと集客し続けなきゃいけないから、意外と大変だぞ、みたいなことが、はい、やってみて、初めて分かって、まあ、冷静になってこう考えてみりゃ、それはそうなんですけれども、その集客し続けなきゃいけないっていうのは、頭の中では分かってたんですけども、なんか、やっぱピンときてなくて、やってみて、これ意外と大変だし、結構ストレスかかるぞ、というのが、やってみて分かったっていう感じですね。
そうか。じゃあ、今、民泊されてる方っていうのは、やはりそれなりに、こう、気持ちが、なんでしょう、強かったりとか、いろいろそこら辺も乗り越えてやってる方なんでしょうね、きっとね。
だから僕、民泊やってる人も、無条件に尊敬します。僕、すごいって思って。
ねえ。本当ですね。今お話聞いて、あ、そういえば私も同じ立場になったらそう思うわってなるから、すごいんですね。
そう、僕はね、もう民泊をやられてる方はね、例外なく尊敬します。
私はその気持ちになりました。いや、笑っちゃいけないけど、いや、でもちょっと、坂本さんがね、笑顔で話されるから、
はい。
すごい笑っちゃいますけど。いや、
いや
でもこ
もう。
れはやっぱり、ある意味、副業でショックを受けてしまって、
は
ち
い。
ょっと考えなければいけないなっていうところになったわけですね。
そうですね。やっぱりその副業にもやっぱ種類があって、その集客し続けなきゃいけない仕事と、その一回まあお客さんが取れると、ずっとその後こう定期的にこうお金が入ってくるその仕事と、やっぱその2種類あるなっていうふうにこう思ってて、で、その、どっちかっていうと、その、集客し続けるっていうのは、やっぱそれなりに、その経営なので、ちゃんと覚悟を持って、その集客し続けるという、やっぱその事業マインドみたいなものっていうのはすごいこう必要だなっていうのは思って、そういう意味で言うと、そこまでの覚悟がないまま始めちゃった気がしてまして、 いやー、ちょっとこれ気持ちついていかないな、ということで、民泊は僕は向かないっていう結論になりました。
はい、ありがとうございました。
はい。
民泊ね。そうなんですね。やっぱり仕事に気持ちが追いつくかっていうのってとっても大事なんですね。
そうですね。もうとっても大事ですね、そこは。はい。
ありがとうございます。もう坂本さんの意外な学びのお話を聞かせていただきました。
い。
ちょっ
いえいえ。
と笑っちゃうけど、でもね、真面目な話ですよね、これ。
そうですね、
ね。
もう、はい。でもやっぱ、それがあったので、余計に今、まあ、空き家再生投資っていうのが、それと比較して、どれぐらい、やっぱり、自分にこう、合ってて、で、それで、なんかこの向いてるかっていうのが、それがあるからもうすごく自分の中で比較がこうできて、それもすごい今自分の中ですごく役に立ってますね。はい。
貴重なお話ありがとうございます。
ありがとうございました。
また続きも聞かせてください。よろしくお願いし
は
ます。
い、ぜひよろしくお願いします。